Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbang wa. Rizna na minasang. Kyo, 2019年1月21日月曜日は、私、Eさんが1時間日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは、スペインの観光客を誘致する準備ができたについてお伝えします。インドネシアのアリフィアヒア観光大臣は、観光省は予算の使用を最適化することによって、全学期に1000万人の外国人観光客の国家目標を達成するために最前線での移動戦略を開始すると述べました。アリフィアヒア大臣は1月21日月曜日に観光省がする方法の一つはヨーロッパの多くの国で観光復興を増やすことであると説明しました。オランダ、オーストリア、ルクセンブルク、フィンランドでのプロモーションに加えて、観光省も1月23日から27日まで2019年のマドリードのフェリア・インターナショナル・デ・トリスモ10に参加することでスペインでプロモーションを行う予定です。それでは次のニュースです。政府はサメの捕獲禁止を社会化するよう求められたについてお伝えします。アチェ海州管機関は、地方自治体にアチェ州の漁業コミュニティのためのサメの捕獲禁止法を社会化するよう要請しました。これは1月20日日曜日にバンダアチェでアチェ海州管機関の事務局長ミフタフディン・チュッアデック氏が語ったものです。彼によると、アチェ州のほとんどの漁業コミュニティは、インドネシアの法律によって保護されているサメの種類を知りません。インドネシア共和国政府は、海洋水産大臣を通じて、サメやその他の法律で保護されている種類の哺乳類の狩猟を厳しく禁じています。保護されたサメには、シュウモクサメ、ヨゴレサメ、ノコギリザメ、ジンベイザメ、およびオナガザメが含まれています。それでは次のニュースです。カラワン入国管理局は、外国人の監督を最適化するについてお伝えします。西ジャワ州のカラワン県にある2クラスの非移民審査省の入国管理局は2つの地域での入国管理に対する潜在的な違反が多発しているためカラワンとプルワカルタ地域の外国人の監督を最適化します。これは1月20日日曜日にカラワンでの2クラスの非移民審査省の入国管理局の入国情報部のアハマッド・ジェフリー部長が語ったものです。彼は、これらの2つの地域で成長している産業部門があるので、入国管理違反の可能性はかなり高いだと述べました。彼は、産業部門の発展は 外国人労働者を引き込むことができると認めました。この問題に関して、今年はカラワンの外国人監視チームに所属する機関間の調整を改善する予定です。それでは最後のニュースです。シャフルディン大臣は、イスラム教徒の若者を第四世代産業革命に立ち向かうよう呼びかけたについてお伝えします。インドネシアのシャフルディン行政改革と官僚改革大臣は、イスラム教徒の若者を第四世代産業革命を含む国際挑戦に立ち向かうよう呼びかけました。これは1月20日日曜日にジャカルタでの全国インドネシア青年若者ネットワーク作業会議の閉会式でシャフルディン大臣が語ったものです。彼によると、情報技術の習得することは2045年にインドネシアのビジョンを達成するための一つの方法です。独立100周年でインドネシアは世界のトップ5カ国になることを目指しています。この共通の目標を達成するためには、モスクの若者とインドネシアのイスラム教徒の知的人物の相乗効果が必要です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、インドネシアは2019年 ASEAN 観光賞を受賞したについてお伝えします。インドネシアの観光部門は2019年初頭に素晴らしい成果を挙げました。インドネシアの観光は ASEAN 観光フォーラム ATF が開催した2019年 ASEAN 観光賞で4つのカテゴリーで賞を受賞しました。この4つのカテゴリーは、コミュニティベースの観光、ホームステイ、スパ、または美容と健康管理、そして公衆トイレです。この賞は1月18日金曜日に、ベトナムのハーロンベイで、インドネシア共和国のアリフィアヒア観光大臣によって直接受けられました。観光産業は確かにますますインドネシアのアイコンになりつつあります。これは毎年パフォーマンスが向上していることからもわかります。このグラフは石油、ガス、石炭、パーム油などの他の外貨獲得分野とは非常に対照的です。さらに観光もその活動の大部分がサービス部門にあるため、利点もあると考えられています。それを最も持続可能な商品とし、社会の最低レベルまで到達します。インドネシアは、その美しい多様な自然の豊かさに、もちろん外国人観光客の注目を集めています。インドネシアの観光分野は、国内総生産、外国為替、工業に最大かつ容易に貢献しているため、非常に有望です。観光部門の加速は、観光客数の増加から分離することはできません。中央統計局からのデータによると、インドネシアへの外国人観光客の訪問は増え続けています。2017年に外国人観光客は1440万人を訪れました。2016年から約 23% 増加しました。インドネシアの観光産業によって達成された勝利は競争力指数を押し上げるために全ての当事者の努力のおかげでした。2013年の世界第70位から2017年には第42位にランクされました。この成果の達成は確かにインドネシアの観光産業の信頼を高めます。 インドネシアの観光産業が進歩し発展し、外国為替を増やすことができることが期待されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は1968年1月21日、ケイサンの戦いから始めます。ケイサンの戦いは1968年1月21日に始まったベトナム戦争で最も論争を呼ぶ戦いです。米国海兵隊は以前はフランスに所属していた基地を占領しました。その基地から米国の兵士たちは巡回し、ラオスでのホーチミンの運動に対して攻撃を始めました。この戦いは、ケイサンの白紙にある二つの丘の間での北ベトナムと米国の間の銃撃戦から始まりました。翌日、北ベトナムの軍隊はケイサン村に侵入しました。北ベトナム軍は長距離砲を使用することによってケイサンの基地を攻撃しました。次に1985年1月21日、ボロブドゥル爆撃についてです。ボロブドゥル爆撃は1985年1月21日に中部ジャワスマグラン地区のボロブドゥルにあるサイレンダラ王朝時代の歴史的遺産であるボロブドゥル寺院の爆撃事件です。このテロ事件は1981年にコマンド・ジーハードのメンバーによるガルーダ航空206便売却事件以来、インドネシアで起きた2番目のジーハードの形を取ったテロ事件です。この爆撃事件のリーダーはイブラヒム、別名モハマド・ジャワッド、別名クリスナとも呼ばれていました。爆弾使者警察は彼らが爆撃の首謀者であるとしています。最後に、2016年1月21日、ジョコウィドド大統領が東南アジアの最初の高速列車の建設を発足させたことについてです。ジョコウィドド大統領は、西バンドン地区のマンダラワニ茶園で、ジャカルタバンドン高速列車の建設を発足させました。大統領によると、高速列車は商品や人々の移動における迅速さを持っているので、国際間の競争でインドネシアが勝っている高速という分野の一つの要所だということです。高速列車V プロジェクトは、国家歳入予算を含まない、インドネシアと中国の国有企業のコンソーシアムからの投資資金で建設されます。ジャカルタ・バンドゥン高速列車は、インドネシアで始まったばかりであるので、東南アジアの最初の高速列車となる予定です。これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はサムソンズの Dengan Nafasmu でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお聴きください。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は産業省は米国でのインドネシアの貿易実績を拡大することについてお伝えします。国家輸出開発促進局を通じた産業省は、引き続き機会を作って、米国のビジネス関係者との貿易協定を模索したいインドネシアのビジネスマンを後押ししています。この取り組みは、現地時間の1月17日木曜日、米国ニューヨーク州のインドネシア共和国総領事館でビジネスマッチングを開催することによって行われました。国家輸出開発促進局アリンダ局長は、ビジネスマッチングの約100人の参加者の前で演説する。このビジネスマッチングは、米国とのパートナーシップを強化し、協力するだけでなく、両国間の貿易、収支を均等にするインドネシアの努力の一つであると述べました。アリンダ局長によると、米国は何年にもわたって、インドネシアの最大の輸出先の一つとなっているということです。過去10年間でますます多くの米国企業がインドネシアに投資してきました。インドネシアと米国の間の貿易額は過去5年間で増加しています。2018年1月から10月までの期間、両国間の貿易総額は 12.6% 増加し、その値は239億ドルに達しました。米国は大豆、麺、小麦、ヘリコプターをインドネシアに供給し、インドネシアは米国にエビ、ゴム、パーム、油、タイヤ、履き物を供給しています。約12人のインドネシアのビジネスマンはビジネスマッチングに参加し、中でもパーム、油、鉄鋼、シーフード、大豆、小麦、麺、繊維、タイヤ、コーヒーの分野に参入しました。ビジネスマッチングでは、米国のビジネスマンとスピーカーとして、エンガルティアストール北産業大臣が出席した対話が行われました。このビジネスマッチングで、産業大臣はまた4000万米ドルに達するインドネシアの5万トンの方向を購入することに関する覚書の署名に立ち会いました。署名は高葉雄一に代表される反和アメリカ佐藤、アッドラ・タニワに代表されるグヌン・スーチログループの間で行われました。エンガルティアスト・ルキタ産業大臣は、購入貿易を歓迎しました。彼は、署名された覚書の価値は始まりであり、それでも開発は続けられると述べました。エンガルティアスト・ルキタ大臣によると、インドネシアは多くの鉄鋼製品の 25% の米国の輸入関税の付加に特例を 得ることができたということです。しかし、現在のところ、米国から輸血を受けていないインドネシアの鉄鋼製品の特例の欲求がまだいくつかあります。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌は、ヨフィ・ウィリアントとディルリとゲア・アイドルの Kemenangan Hati でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナ・インドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ウソナインドネシアの時間です。今日はリオ諸島のルライ島をご紹介します。ルライ島はリオ諸島州アナンバス諸島地区のパルマタックにある島の一つです。この島はタカカメとオサガメの生息地であり、カメの保全地です。そのため周辺の人々もこの島をカメの島と呼んでいます。バタン島からこの島に行くためのアクセスは2時間の旅行時間で、パルマタックとの全く空港への先駆的航空機を使うことができます。その後約2キロである港への道路の旅を乗降します。港からはタレンパ港へのスピードボートでの旅行が1時半です。この港から旅は1時半の旅行時間で、タレンポの港へのスピードボートを使って続けます。この港から訪問者はルライ島に到達するために木製ボートやスピードボートを借りることができます。島を囲む澄んだ海水のため、訪問者はダイビングすることなく、島の周りの美しい海洋生物を楽しむことができます。航空が来るまで待つと、この島の海岸線にひっくり返って巣を作る集まったカメが見えます。カメ保全地に加えて、ルライ島はまだ観光客のためのレストランなどの十分な施設を持っていません。この島を訪問したいのであれば、食べ物や十分飲料水のような物資を持ってくることを確認してください。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia
Bukan cinta biasa karena kamu insan biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌は、ゆかたまだのルアルビアサでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日はサラム、日本語で挨拶の会話についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはジョジョカルタ行きの飛行機のキャビンで乗務員さん、アメリカから来たトニーさん、シンタさんとの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。乗務員、Selamat pagi。Selamat pagi。日本語でおはようございます。おはようございます。トニー、Selamat pagi。Selamat pagi。おはようございます。おはようございます。乗務員。Selamat pagi。Selamat pagi。日本語でおはようございます。おはようございます。シンタ。Pagi。Pagi。日本語でおはよう。おはよう。次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。Selamat pagi。Selamat pagi。日本語でおはようございます。おはようございます。Selamat siang。Selamat siang。日本語でこんにちは。こんにちは。Selamat sore。Selamat sore。日本語でこんばんは。こんばんは。Selamat malam。Selamat malam。日本語でこんばんは。こんばんは。インドネシアでは一日中に4つの時間概念を持って、それは朝、昼、夕方と夜です。その挨拶は時間内に挨拶が与えられます。あなたは朝に挨拶するときはサラマッパギ、日本語でおはようございますと挨拶することができます。昼に挨拶する場合、あなたはスラマツヤン、日本語でこんにちはと挨拶することができます。夕方にはあなたはスラマツソレ、日本語でこんばんはと挨拶します。夜に挨拶するときはスラマツマラム、日本語でこんばんはと挨拶することができます。 他の人から挨拶を返事するためにあなたはその人の挨拶を繰り返すことができます。例えば会話のように乗務員さんを挨拶するときにトニーさんが乗務員さんと同じスラマッパギー日本語でおはようございますと返事しました。またあなたはバギー、シアンなどの挨拶するだけで返事することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa hitamkan putihku.Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat.Tapi tidak mimpi-mimpiku.
今お聴きいただいた歌はトゥルスのマヌシアクワでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気女性歌手、デヴィ・ユールをご紹介します。ラデン・アユ・デヴィ・プジアティ、またはデヴィ・ユールとよく呼ばれる歌手は、1977年にエンターテインメント業界、特に音楽業界にキャリアを始まりました。全国レベルの音楽大会で4位になった後、デヴィ・ユールの音楽業界のキャリアはますます上がりました。 ポップ歌手としてよく知られているにもかかわらず、デビュー曲もクロンチョンを含む他の音楽ジャンルをうまく歌うことができます。デビュー曲の人気ポップ曲の一つは、キニ・バルカオラサです。このアミン・イフォスが作曲した曲は、1990年代に人気がありました。デビュー曲はこの曲をクロンチョンジャンルも歌いました。それでは皆さん、最後はデビュー曲のキニ・バルカオラサを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Rizna no minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto wo フォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は VOI Indonesia. メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。